メッセージ、聖書朗読、マルコの福音書、5章1節から20節、第3版ですと72ページ、新改訳ですと73ページになっております。邦子さんにお願いします。その後、主がしてくださったことというお題で、広岡牧師よりメッセージをいただきます。
聖書を読みいたします。こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。以上です。
改めましておはようございます。久々に集ってきてくださった方もいらっしゃいますし、岡姉妹も今日来ることができて、とても嬉しく思っております。総会が今日ありますので、私にとっては初めての室蘭での総会ということになりますので、少し緊張というかですね、ちょっと落ち着かないなと思っていたんですけれども、そのせいか、いつもインドネシア語とフランス語に説教を Google 翻訳で翻訳して手法ボックスにこう入れるんですけれども、間違えて岡部さんのところにインドネシア語を入れたりとかですねジェイソン君のところにフランス語を入れそうになったりとか、で後からあれとかもよく見たら間違ってたなとかですね、そんな風にちょっとそんなつもりはないんですが、若干浮き足立っているのかもしれません。ただ先ほど中学生と一緒に聖書を開きましたけれども、こうありました。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。 まあ、中学生に読みながら、これ私に対して語られているなと思いながら、まあ、感謝をして受け止めたことです。礼拝説教とまた総会のことも覚えつつですね、共にお祈りを捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは立ち返って落ち着きなさいと、また静かにして信頼しなさいと、そうすれば力を得ると、この朝も私たちに語りかけてくださいます。また同じようにやはり先週の日曜日もあなたはこの講談からイエス様、私たちの嵐を沈めてくれる方、私たちの心の中に吹き荒れる嵐をも沈めてくださるお方であることを共に確認し、歩み出した一週間でした。その御言葉を握りしめて、いろんな課題困難がありつつも、しかしあなたに目を留めるときに、あなたに祈るときに、私たちはまたそこから一歩始めることができる。あなたが共にいてくださって、私たちを知っていてくださる、そのような平安のうちに歩めることをまた深く覚えた日々でした。神様、どうぞ続けて一人一人の歩みにあなたが共に歩んでくださって、外の嵐も心に吹く風もあなたが共に収めてくださいますようにお願いをいたします。神様、また私たちのうちには罪があります。心の中で口を通して言葉によって犯す罪や、あるいは約束や誓いを簡単に翻してしまったり、また弱さを覚えている人に十分に寄り添うことができない、自分のことばかりを考えてしまう、そのような弱さがあることを思いました。主よ、どうぞ十字架の血によって今日も私たちを許してくださって、晴れやかな気持ちで今主の御前に出ることができますようにお導きください。また一人一人いろんな環境があります。慣れ親しんだ環境から新しい場所へと越した姉妹もいらっしゃいます。あるいは受験シーズン真っ只中の学生もいます。就職を控えている方、いろんな準備を控えている方がおられます。また家庭や会社でのお仕事に仕えている方々もおられます。どうぞ一人一人の上に主が日々導きを与えてくださって、また従順に従う心を増し加えてくださいますようにお願いをいたします。それぞれにもちろんどこに進むかは大事ですけれども、誰と進むかということをいつも心にかけて、そのことをまず求めていくことができますように導いてください。午後の総会を感謝いたします。神の国の立て上げのために、共に建設的な議論を交わしていくことができますように。また世の中を見るときに政治的にさまざまな動きがあり、私たちも心が騒ぎます。憲法を一つ取っても改憲派があり護憲派があることです。それぞれに平和を願ってのことかもしれません。しかしまた私たち自身、人間の知恵には限界があることも事実です。だからこそ私たちは主により頼みます。また私たち自身が神の国を作る、ここに立て上げていく、その群れとしてなすべきことを与えられている使命に、自分に与えられている使命、教会に与えられている使命にしっかりと向き合って、それを行っていくことができますように導いてください。御言葉を感謝いたします。あなたの御言葉は私たちの足の灯火です。どうぞ私たちの行く道をこの御言葉によって照らしてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。3月まで北陸に住んでいたわけですけれども、富山県の南砺市というところにですね、船でしか行くことのできない温泉宿があるんですね。船でしか行けない、車では行けないんです。船でしか行くことができない温泉宿があります。庄川という、鮎 魚の鮎でも有名なですね、とても綺麗な川があって、またこう峡谷になっていてですね、秋になるととても紅葉が綺麗、その有名な川を船で渡っていくと、そのまま宿の前に着いてですね、こうフロントにこう受付に案内してくれるそうです。で、北陸に住んでいる間に一度は行ってみたいなと妻と話していたんですが、なんせ船でしか戻ってこれませんから、教会で何かトラブルがあった時にですね、次の船を待つってなかなかできませんので、泣く泣く諦めました。もっと本当のことを言えばですね、そもそもお金も足りなかったっていうこともあるんですけれども、少しこう心残りであります、いつか行ければいいなと思います。でイエス様と弟子たちは船に乗ってガリラヤ湖の西側から東へと渡っていきました。それは観光ではありませんで、宣教のため、福音を述べ伝えるためでありますけれども、その渡った地、ゲラサ人の地というのは異教の地である。ガリラヤの漁師であった弟子たちも普段は足を踏み入れないような場所でした。イスラエル、ユダヤ人たちが信じていたですね、宗教というか神様と違う、また違う宗教がこう拝まれていた、また違う文化がそこにあったわけですね。緊張感があったことでしょう。しかしイエス様はそのところでも暗闇の中を歩んでいた一人の人に愛と恵みを示して大きな御業を行われます。今日はそのところをご一緒に見てまいりましょう。で、子どもたちへのクイズが2つです。レギオンという名前にはどういう意味があるでしょう。途中でレギオンという名前が出てきますが、どういう意味があるでしょう。2つ目、悪霊が乗り移った2000匹の豚の群れ、その後どうなったでしょうか。悪霊が乗り移った、豚の群れがいたんですね。その後どうなったのか。とんかつになったのか豚丼になったのか、ぜひ考えてみてください。それでは一節から共に見てまいりましょう。イエス様と弟子たちの一行は船で湖を渡りました。そしてゲラサ人の地、異教徒の地へとたどり着いた。で、後から出てきますが、山のこう斜面ですね、山腹、山の斜面では豚が飼われていた。ご存知のようにユダヤ人は豚は汚れた動物としていましたから、ユダヤ人は豚を飼わない、あるいは食べないわけですよね。そこからもここが異教の世界であるということがわかるわけです。そして一行が船から上がると、もういきなりですよね。二節にありますように、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。先ほどのように宿屋のおかみさんだったらよかったんでしょうけれども、汚れた霊に取りつかれた人がですね、墓場からしかも出てきてイエス様を迎えたんだと、もういきなり緊張感が走るような場面です。で、3節から見ると、この汚れた霊に疲れた人について、悪霊に疲れた人ですけれども、詳しくこう説明が記されています。で、3節から見ていきますと、墓場に住み着いていた、いかにもという感じですね。そして、暴虐的、こう暴力的というか荒々しい、そういう危険な存在でありながら、誰も彼を抑えることができなかった。悪霊の力というのは人間よりも強いみたいですね。鎖につないでも引きちぎってしまう、足かせも砕いてしまう、また夜も昼も墓場や山で叫び続けて石で自分の体を傷つけていた。 まあ、破壊的な性質がここにこう記されています。そして合わせて、まあ、少し先ですが9節も見たいと思うんですね。9節のところで9節を見るとこの汚れた霊は、まあ、悪霊は私の名はレギオンですと名乗っています。男の人に取り付いたこの悪霊はレギオンと名乗っている。でここにレギオンとはどういう意味か、まあ、これクイズの一つ目の答えですが、まあ、私たちは大勢ですからとあります。まあ、大勢という意味がまずありますが、もっと言うとですね、もっと詳しく言うと、これは古代ローマ、古代ローマの4000人から6000人からなるこの軍隊、それを指す言葉がレギオンなんですね。古代ローマ帝国ですね、古代この時代の古代ローマ帝国の4000人から6000人の軍隊、それがレギオン。いや、一人の人に4000人から6000人入ってたのかなとかですね、まあ、こういろんな想像をこうするわけですよね。でもそう考えるならば確かに誰も彼を押さえつけることができなかったというのは、まあ、当然といえば当然だなと思います。またルカの福音書には、ルカの福音書の方を見るとですね、彼は長い間着物もつけなかった。もう半分裸だったと。周りも手の施しようもない。家族にさえ見捨てられるような状況が、まあ、長く続いていたのではないでしょうか。で、皆さん、まあ、私たちこういう箇所を見るとですね、まあ悪霊、まあ、こういう悪いことするのかなとかいろいろ考えるんですが、まあ、本質的に言うならば悪霊の目的というのはですね、私たちが持っている人間らしさ、まあ、真の人間らしさを歪める、生活を破壊しようとする、あるいは破滅へとこう追い込んでいくこと、まあ、そんなふうに本質をまあ捉えることができるでしょう。まあ、この男性の場合はとてもまあ、ある意味では極端な例というかですね、まあ、得意な例だったと思います。でもその本質的にはですね、悪霊の働きというのは変わらないわけです。私たちの人間らしさ、人間らしさをですね、歪めてしまうところにあるんだと。まあ、ところで、まあ、その意味でエペソ書2章2節にはですね、悪霊というのは、まあ、今日も今の時代も空中の権威を持つ支配者として、つまりこの世の支配者として、まあ、目には見えないが人々を誘っていて、まあ、真の人間らしさを歪めようと日々働きかけているんだと聖書はこう語っているわけですよね。でやはり同じエペソ書にありますけれども、私たちが悪口を口にするとか偽りを口にするとか、あるいは恥ずべきことを平気で行うとか、みだらな欲望に引きつけられるとか、怒りに支配されてしまうとかですね、まあ、これ全部エペソ書に出てきますけれども、まあ、こうしたこともその意味で私たちのこう神様が本来私たちに与えてくださっているこの真の人間らしさ、まあ、そこから逸脱させるように悪霊は私たちの心にこう働いているわけですね。まあ、私たちの罪の性質というものはもちろんありますけれども、それはこうアダムの時代からこう受け継いでいるものですが、同時にそれを刺激する、そして誘う悪霊、まあ、聖書はそれを空中の権威を持つ支配者というふうに言っていますけれども、まあ、ですから決して私たちも他人事ではないんだと。そうですよね。いや、なんであんなこと言ってしまったんだろう、なんであんなことできなかったんだろう、なんで優しい言葉をあそこで言えなかったんだろう。私たちそこである意味では神様が与えてくださっているこの真の人間性をそこに失っているわけですね。神様愛ですから、 まあ、そう考えるともちろんこのケースは特殊かもしれませんが、でも悪霊はやはり私たちに働きかけて、そしてさらに生活を壊したり、私たちの習慣、良い習慣を壊したりですね、また人間関係を破壊したりとか、野党と与党はいつも喧嘩ばかりだとかですね、いやうちの家庭内もそうだなとかですね、まあ、全部悪霊の、まあ、全部悪霊の仕業というとあれですが、私たちの罪に働きかける、まあ、そういう力があるんだということを私たちは聖書からよく覚えておくべきだと思いますね。愛のない働きはすべて、まあ、悪霊の思うツボなんだと、まあ、そういう意味で私たちも無関係ではないわけです。さて一方で悪霊はイエス様に対して実に敏感に反応するんです。つまり闇は光に敏感なんですよね。私のこう暗い部屋にいたら明かりがさすとこう敏感に反応しますけれども、闇は光に敏感です。6節から8節をご覧ください。6節から8節のところ、彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。悪霊はですね、意図高き神の子イエスよ、イエス様に対してそういうわけです。もう真っ先に走ってきてですね、イエス様を拝して、霊的な存在は人となったイエス様の本質、つまり神であることを、この霊的な存在はですね、まあ、すぐに理解するわけです。ヤコブの手紙にも、悪霊どもも信じて身震いしていますっていう御言葉がありますよね。まあ、悪霊の方がむしろ私たち人間よりも敏感なんですよね。まあ、人間の方がイエス様が神様であることを知るのにこう時間がかかるわけです。まあ、私もそうだなと思いますけれども、悪霊の方がむしろ敏感なんですよね。そしてこの悪霊は、私とあなたに何の関係があるのですかと。つまり悪霊は自らを守りたいがために自分を避けて通ってくれと訴える。しかし救い主であるイエス様は、この人を悪霊から解放するために悪霊との戦いを避けることはありません。まあ、すると勝ち目のない悪霊は、自分たちをこの地方から追い出さないでください、私たちが豚の中に入れるように豚の中に送ってくださいと、まあ、そう懇願する。よっぽど悪霊にとって住みやすい地域だったんでしょうね。いや、ある意味では今の日本もそうなってるんじゃないかなと私思ったりすることがあります。悪霊が住みやすい日本なんじゃないかな。私たちはこうお金お金、経済経済、それをまるで神のようにこう扱ってですね、本当の神様がこう目を背けているわけですよね。神なんて必要ない、まず金があれば。いや、日本も十分悪霊にとって住みやすい場所だろうなとですね、まあ、そんなふうに思ったりもいたします。そして豚の中に入れるようにとですね、悪霊は言うわけです。まあ、再び人に乗り移るということはイエス様は許しませんから、まあ、ならばちょうど近くにいるあの豚の群れならばちょうどいいんじゃないか、レギオンは 5,6 千人、豚は2千匹、まあ、それでちょうどいいかどうかよく分かりませんけれども、あの豚にならば。するとイエス様は13節のようにですね、13節、まあ、ちょっと展開が早いかもしれませんが、13節、イエス様はそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹の豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れ死んだ。 13節ですね。この地方から追い出さないでくださいと言った悪霊は豚の中に入った。するとその豚の群れは今度ですね、崖を下って湖へなだれ込んで、その湖で溺れ死んだ。まあ、クイズの2つ目の答えですね。悪霊の入った乗り移った豚の群れは、まあ、おそらくカツ丼にもなっていないし豚丼にもなっていない、まあ、溺れ死んだんだと、まあ、大きな悲劇ですよね。イエス様はなぜ豚に乗り移ることを許されたんだろう。まあこういろんな被害も実際に出ていますよね。まあそれもちょっと私もわからないことだなと思いますが、まあ、ただこの出来事によって、まあ、一つ明らかになったことといえば、やはり悪霊の破壊的な性質、まあ、それが明らかになったと言えるんだと思います。別にイエス様が豚を死なせたわけではありませんよね。悪霊が豚を死なせたわけですよね。まあ、悪霊自体がどうなったのかよく分かりませんけれども、まあ、それはある意味でこう破壊的な性質だし、また現地の人々を本当に困らせるようなことだったと言えるわけですよね。まあ、そうした性質が、まあ、ここに明らかになっています。一方で悪霊に疲れていた人は解放され、まるで別人のように穏やかになった、まあ、15節にそのことが伝えられています。彼は元に戻った、正気に帰って座っていた。イエス様はなぜこの島に来たのか分かりませんけれども、まあ、もちろん宣教のためですけれども、まあ、でも結果的にですね、本当にこの人のために来たんだな。絶望的な人生が明るい光に照らされていった。彼を悪霊の支配から解き放ってですね、まさに真の人間らしさを取り戻すようにイエス様はしてくださった、まあ、これまさに福音ですよね。もちろん私たちも、まあ、先ほどのように、まあ、いろんな形で人間らしさがこう歪んでいる、まあ、しかしイエス様によって私たちもですね、そこから解き放たれて、もともとの神様が作ってくださった本当の人間らしさをですね、回復する、その回復するように神様働きかけてくださるわけですよね。まあ、しかしここで、まあ、見落とせないことが一つあります。まあ、それはこの地域の住人たちはこのようなイエス様の素晴らしい御業を見ても恐れるだけで喜ぶことはありませんでした。まあ、これは、まあ、ある意味ではこう福音宣教の一つの真実ですね。福音が伝えられる、神様の素晴らしい愛が恵みが伝えられる、そこに御業が起こっていく、まあ、しかしそれをしっかりと受け止める人もいれば、いやむしろ拒否する人も必ず出てくる。それがある意味では宣教の一つの真実であって、まあ、ここにもそういうことが書かれているわけです。ですから私たちの福音を語るときにはですね、まあ、それは覚悟しながら、まあ、しかし確かに主の羊がいることをですね、信じて御言葉の種をまき続けるわけです。でこの住人たちは、まあ、確かにですね、人は自分の常識を超えた出来事に直面すると、まあ、それは反射的に不安や恐れを感じるものだと思います。ただそれにしても悪霊に疲れた人が解放されたんだと、いや誰より町の人は知っていたでしょう。 あの人がどんなに悲惨な歩みをしてきたのか、しかし彼がそのように解放されて人生に明るい光がこう照らされたのにですね、一緒に喜んだり神様を賛美することもなかった。やはりゲラサ地方のですね、霊的な暗さを表しているんだと思います。そしてこの地方から出て行ってほしいと、懇願し、イエス様をこう締め出していくわけですよね。イエス様の存在を恐れた、この方は一体どういう方なのか、その聖なる力を恐れた。いや、それだけじゃなくて経済的な損失を受けた、豚を飼っていた人たちはですね、そういう忌々しさ、腹立たしさもあったんだと思います。でも彼らにとってならば豚2000匹はですね、一人の人の救いよりも大事なことだったんだろうか、そこには何か、大きなしこりというかですね、一つ考えさせられる出来事があるように思います。あの人がこんなに回復したのに、しかし自分たちの経済的な損失、また同じようなことがまた起こるんじゃないかとかですね、そういう喜びよりも、共に喜ぶよりも、何か自分の損失が気になって真理に対して目を閉ざしてしまう、そういうことは私たちにも起こるかもしれません。この方と関わると自分たちの日常生活が根本から脅かされるんじゃないか、だって豚もこんなに死んでしまっただろうと、もう何されるかわからんとですね。確かにそうです。イエス様は私たちの生活を変える方です。ある意味で私たちは過去のものを過去とし、新しい道に進んでいくことが望まれています。そこではある意味で私たちは犠牲を払うかもしれない、あるものを手放さなければいけないかもしれない、しかしイエス様はそれを補って、あまりあるほどの恵みを私たちに与えてくださるわけですね。皆さんよく聞くかもしれませんが、手放さなければ新しいものを受け取ることはできないわけですね。古いもので、古い価値観で手が塞がっていれば新しい恵みを私たち受け取ることはできませんから、イエス様はそういう意味で私たちに手放すことも要求なさるでしょう。時にそして私たちの生活を根底から変える、だって日曜日は休みの日だったのに礼拝に行く日になってですね、大きな変化ですよね。それもしかしイエス様のもとには許しがあり解放があるわけです。真の人間らしさを回復していく、ここに道筋が出てくるわけですよね。私は思います、自分自身のこととして思います。ああ昔の自分のままじゃなくてよかったなとですね、本当に思います。まだこれくらいでも思うんですから本当に神様の恵みって本当に素晴らしいと思いますね。新しい真の人間らしさを私たちはいただいていくんです。新しく生きるものとされていくわけです。ならばむしろ本当にガラッとですね、新しく作り変えていただく方がよっぽど素晴らしいのではないかと、そんなふうにも思うわけです。そういう尊さが、何にも変えがたいものであるということですね。私たちはこの住民たちのようにではなくてです、この住民たちのようではなくて、本当にそこには素晴らしい主の恵みが待っていることをよく覚えておかなければなりません。さて、では最後のところを見て終わりにしたいと思います。最後に、この男性はどうなった、また私たち自身はですね、主からどういう歩みを望まれているんだろうか。 まあ、この箇所というのはただ悪霊が追放されてああよかったというだけの話ではないんですよね。ここからもう一つさらに展開があるわけです。そしてこれは私たちにもやはり深く関わってくることです。この地方から出て行ってほしいと人々から拒絶されたイエス様は18節のように船に乗ろうとした。まあ、ここにはもういることができないと。するとそこでその悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエス様に願ったわけですね。18節のところです。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。感謝と喜びのあまりイエス様についていきたいと、まあ、そう願ったんでしょう。また忌まわしいこの思い出のある、まあ、この土地からですね離れたいという気持ちもあったかもしれません。しかしイエス様はそれをお許しにはならなかった。そしてそれだけではなく彼の使命をはっきりと示します。19節です。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。イエス様は彼にいやあなたは家族のところに帰りなさいそして自分の身に起こったことを知らせなさいと命じました。イエス様の弟子はペテロたちのように家族を離れて従うことを求められることもあったわけですが時にはこういう場合のように家族友人のところに帰って行く道もあるわけですよね。しかしいずれの場合であっても神様の御業について人々に証しをする伝道するということには変わりがありません。そしてイエス様自身がこの場所に残って宣教を続けるのはかなわないわけですから彼にその使命が委ねられたと言えるわけですよね。いや確かに十二弟子イエス様の近くにいていいな、イエス様と一緒に宣教に出られていいな。でもですねこの人も、まあ、そこにはついていくことできませんでしたがイエス様が行けない場所にこの人が使わされるわけですよね。イエス様も行けなかった場所があるんです。でも彼はそこに使わされていくわけです。これ非常に重大な使命ですよね。また、まあ、本当にこう、まあ、名誉あるというかですね働きだなと思います。私が行けないから代わりに行ってくれとですねイエス様は言うわけですよね。いや皆さんにしか行けない場所ももちろんあるわけですよね、まあ、もちろん聖霊が共に行かれますけれども皆さんにしか行けない場所がある。いや牧師に会わせようかな、まあ、そういう気持ちになるのはよくわかるんですけど、まあ、誰もですね牧師に会いたくないですよ別に皆さんから信仰の話を聞きたいわけですよ。皆さんの友人であり皆さんの家族ですから、まあ、時に牧師から話を聞くことももちろんありますけれども、まあ、時にというかですねそれももちろん大事ですけれども皆さんにしか語れない相手がいるわけですよね。私はそのことを受け止めているでしょうか。イエス様あなたに託しているわけです。牧師が全部回るのは不可能ですから学校に行けませんから中学校入ったら怒られちゃいますからね私たちそれぞれが使わされている場所がある。 そして同時にここには証しと宣教の基本が述べられているということも私たち覚えておきたいと思います。イエス様はおっしゃいました。19節ですね。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと。ここに証しと宣教の基本が述べられているわけです。主があなたに、主が皆さんにどんな大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと。彼にとっては悪霊から解放されたことはもちろんそうですね。でもただその技だけではないでしょう。イエス様は孤独と絶望に暮れていたこの私にわざわざ会いに来てくれた。愛と恵みの御手を述べてくださった。新しく生かしてくださった。その自分の体験を、喜びを家族や人々に証しするということです。イエス様はここで難しいことをおっしゃったわけではないですね。もちろん勇気はいたかもしれない。でも語るべきことは実はシンプルです。何か神学的なこと、難しいことを語れと言ってるわけじゃありませんよね。イエス様があなたに何をしてくれたのか、どういう憐れみを与えてくださったのか、それをあなたはあなたしか行けないところで、あなたしか会えない人にそれを分かち合いなさいと、そういうチャレンジを彼に与えたわけです。ここに救われた者がですね、さらに使命を与えられ、伝道宣教へと使わされていくという一つの営みが、信仰の営みが、ある意味で分かりやすくここに教えられているわけですよね。で、私たち一人一人もイエス様と出会って、その愛と恵みの御手に触れられた、新しく作り変えられた、またその途上であるということも含めてですね、そんな喜びの物語が一人一人にあるんです。いや、洗礼受けたのもう何十年前だから忘れたなとかですね、いや忘れたなで終わらしちゃいけませんね。ちょっと誇りを避けてください。私たちは新鮮にそのことを思い起こしたい。恥ずべきことを平気で行っていた自分が罪を知って許された。またあの孤独や悲しみ、そして代わりに与えられた感謝や喜びや希望、そして今も日々注がれている神様の愛、恵み、目の当たりにする主の御業、それを証しするということです。あなたにしてくださったことを私たちの口で語るんです。主に祈りつつ語るんです。前も言ったかもしれません。ある人がですね、伝道は美味しいラーメン屋だと、美味しいラーメン屋があったら一緒に食べに行こうとかですね、このラーメンはこういう味がして美味しい、こういう麺が縮れ麺で美味しいとかですね、私たちが喜んで語るわけですよね。私たちは体験を語るわけです。自分がしてくださったことを語るわけです。その意味であまり難しく考える必要はない。いや、むしろ何かですね、牧師がこうつらつらと何かこう聖書はと固く話すよりもですね、皆さんの生き生きとしたストーリーがむしろ人の心に届いていくということもあるわけですよね。必ずしも劇的なエピソードである必要はないでしょう。なんかドラマティックにとかですね、そういう必要もないと思います。命の言葉じゃこの間奉仕させていただきました。たくさんいい本が出てますけれども、中にはこう証がドラマチックすぎてですね、私にはちょっと無理だなとかですね、こんな証ないなとかですね、あれちょっとある意味ではちょっと なんていうか、まあ、言葉選ばなきゃいけないですけど、こう私たちの信仰でなんかあこういう劇的じゃなきゃダメなのかなみたいなですね、なんかハードルを与えますよね。あんまり気にしない方がいいと思うんですね。いやむしろ本当に自分に起こったこと、それは劇的である必要は別にない。もちろん劇的であってもいいんですけれども、で私自身学生時代に、まあ、一人の友人がいて、まあ、その友人は付き合っている交際している相手がいました、まあ、ノンクリスチャンの人でしたけれども、まあ、そのことですごい悩んでいるんだと、まあ、こう打ち明けてくれたんですね。で私は、まあ、本当にこう御霊に導かれる感じがこう本当に御霊に導かれてですね、自分はクリスチャンになってから、いや恋愛観とか結婚観がこう変わったんだよと、神様は本当に人を尊い存在として作った、だからこうなんか自己愛とかで、いかに自分が自分のためになんかこう人を好きになったりとか、まあ、こう付き合ったりなんだりしても全部こうなんか自分の欲を満たすためだったと、まあ、そういうことに気づいたんだよね、まあ、そんな話を等身大にですね、でも本当に神様が教えてくれる結婚観というのは恋愛で本当に相手を尊ぶものなんだ、それも証ですよね。別にドラマチックでも何でもないんです。ただ相談を受けて自分に思ったことというか語れること、経験したことを語ったにすぎません。でもするとその人は翌週から教会に来たんですねで一緒に私が通っている札幌の教会に通うようになりました。まあ、ちょっと結婚してからちょっと離れてしまいましたけれども、まあ、でもですね、教会に通って行ったんです。ですから私たちは新鮮な喜び、まあ、感動を持ってですね、それを語るものでありたい、いやこんなことがと思っていることも初めて聞く人にとっては響くということがあるわけです。ハイビエの高校生伝道のスタッフだった川口隆太郎さんがこうおっしゃっていました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというイザヤ書、神様の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。クリスチャン何回も聞いてるから、クリスチャン自身が慣れてるけど、高校生に語ったら、まあ、本当に新鮮な驚きと感動を持って受け止めてくれる子たちがたくさんいますと、まあ、そう励ましてくれたんですよね。ですから私たちはそのように喜びを語るものでありたいなと思います。午後から今日は総会が持たれます。私たちはどういうふうに宣教や伝道に励んでいけばいいだろうかと考えます。インスタグラムを使った方がいいんじゃないか、若い人に伝道するにはどうしたらいいんだろうか、いやもちろんですね、方法大事ですが、今日私たちが共にまず受け取りたいことは、イエス様おっしゃる、主があなたにどんなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと。方法も大事ですが、まずはその姿勢です。その招きに応じるからこそ救いの御業は実現していくはずです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちも目には見えない悪霊の支配の中にかつてはいたこと、それゆえに生きづらさがあり、間違っていると思っていることについてもそれを行わずにはおれない、恥ずべきことさえ口にし行ってしまう、でもその深刻さにもまだ気づけていない、あるいは愛のないことを平気で語り、人を包むばかりか突き飛ばしてしまう、まあ、そういう人間らしさを失った、そういう状態があったことを思いますし、また今もなおその途上にあることを思いますけれども、あなたはこの人を新しく生かしたように、悪霊の支配から解放し回復を与えてくださったように、私たちにも働いてくださって、私たちを 回復させてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。神様、またあなたは私たちにチャレンジを与えてくださいました。主がどんなことをしてくださったか、その憐れみについて語りなさいと。そこにはあなたしか行けない、あなたにしか語れない相手がいるとこの朝おっしゃいます。神様、私たちがまず救いの喜び、日々与えられている恵みの大きさをもう一度味わうことができ、その恵みに押し出されて使わされていく地に出ていくことができますように。私たちは弱いけれども、あなたが語る言葉をも与えてくださることを信じます。またそのことによってあなたの民が起こされることを信じます。どうぞ私たちの信仰を励まし、力づけ、導いてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。